ヨハネの黙示録第2章の5節から7節。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れ。もし悔い改めなければ、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除けてしまおう。だがあなたには取り柄もある。ニコライ派の者たちの行いを憎んでいることだ。私もそれを憎んでいる。耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者には神の楽園にある命の木の実を食べさせよう。以上です。昨日はですね、九州学院の授業にですね、フリーアナウンサーの風戸さんをですね、お招きして授業していただきましてですね、最初はですね、普通クラスのですね、男女混合クラスで、お話をしてもらったんですけど、ちょっと内容がですね、ちょっと難しかったというか、なんでしょう、言葉の授業だったんですけど、難しくはないんですけどね、ちょっとやっぱり深い話だったのでですね、みんなが反応がどうなったのかなと思いながら、僕も後ろで聞いていました。で、2クラス目はですね、体育特技クラスだったのでですね、風戸さんがですね、やっぱり1つ目の授業をされて、ガラッと変えられてですね、言葉のですね、楽しさであるとか、言葉を届けるとかですね、その話をちょっとされた後にですね、後のほとんどの残りの時間はですね、体育特技ですからヒーローインタビューで盛り上がりまして、いや面白かったですよ、はい、いつかみんなもですね、ヒーローになってインタビューを受けることがあるんですね。でもその聞いてるその内容がですね、やっぱりプロだなと思ってですね、ロアスのですね、専属リポーターでもあるし、ヒーローインタビューをいつもされてるところがあってですね、やっぱり聞いてる内容とか聞き方とか、やっぱりすごいなと思ってですね、小さい、いつからこの野球を始めたんですかとかですね、この野球やってて楽しいことは何ですかとか、最後は将来の意味は何ですかとかですね、皆さんが聞きたいと思うようなことをですね、聞いて、生徒たちもですね、初めはちょっとふざけてましたけどですね、あとじゃなんか真剣になっちゃってですね、こんなに真剣になるのかと思って、剣道部の今度首相になったばかりの彼は本当に真剣に答えてて、いや授業なんだけどなと思いながらですね、すっごい面白かったですよ、もう真剣にですね、はい。でこれからは自分の使命はチームをどうやってまとめていって8連覇に向かうことか、それを一生懸命考えてますとかね、へーへーへーと思いながら、学校の先生に聞かせたかったなと思ってですね、変えていくですね、一つ目のことがあってね、やっぱそれをですね、すぐに修正できるっていうのは、やっぱそういう力をやっぱり持ってる人ってすごいなと思います。また今度ですね、来月はですね、他の後の残りの4クラス、今度はどういう授業に変えていかれるかなと思ってですね、楽しみにしております。いろいろな変化がある授業があるのはですね、いいと思ってですね、来週再来週はまたお坊さんの授業がありますですね、みんなもですね、楽しみにしているんじゃないかなと思います。一クラス目もですね、今日から中間試験なのでですね、机の上にはですね、実習のものがいっぱいあってですね、本当はその時間にやりたかったんでしょうね。やっててもいいなと思って見てましたけども、結局手が止まってですね、風戸さんの話を聞いてるってことは興味があるってことなんだろうなと思っておりました。子どもたちの心の中にも今日はですね、この時間は実習すると思ってても心を入れ替えるというか、変えてですね、話を聞こうというですね、やっぱり変わる、その時に一体何が大切で変わるってことは大切なんだろうなと思います。で、今日ですね、読みました黙示録の箇所はですね、エフェソの教会に宛てた手紙のうちで、落ちるという表現があります。この落ちるという表現は何かなですね、どこから落ちたかをですね、思い出し、落ちるっていうのはちょっと厳しい言葉ですけど、これはキリスト化の信仰から外れるっていうことですね。また変わるってことなんでしょうですね。今までですね、きちっとキリスト教の信仰を持っていた人たちが変わってですね、そして全く別のものになっていく、エフェソの人に伝えられたですね、最初の福音とは全く異なるものに変わっていった、それに対するですね、多分警告なのでしょう。それが何だったかはですね、ちょっと分かりません。信仰の緩みだったのか、信仰の疲れだったのかですね、初期にですね、与えられたその燃えるような信仰がいつの間にかですね、なんかまた全く別のものになってしまった。だから悔い改めてですね、もう一回変えて、自分の心を変えて立ち戻りなさい。最初に会った時のことにですね、悔い改めて初めの頃の行いに戻りなさいとヨハネは叫んでるんでしょう。 そう思うとですね、何が一番大切かっていうのは最初の頃に立ち戻るってことなんだろうなと思います。何かですね、自分に問題があったり、何かですね、試練があったりした時には最初の頃にですね、戻ればですね、またそこから開けてくる道もあるんじゃないかなと思います。で、この前もですね、学校にいてですね、遅刻してる生徒がですね、いつも遅刻する生徒がいて、まあ、横で先生が一生懸命諭しておられましてですね、まあ、なんで遅刻するんだって言って、なんでって言われてもですね、遅刻するんですもんねと思いながら聞いてですね、でどうしたらですね、遅刻がですね、やめられるか考えたことがあるかって言った、彼がですね、はい、朝早く起きることだと思いますって、そりゃそうだよねって。そしたらまた先生が、どうしたら朝早く起きれると思うかとかって言ってですね、なんて答えるかなと思った、はい、目覚ましを4つってそんなんで変わらんだろうなと思って、目覚ましを増やすっていうのはどうでしょうかって、なんか真剣に言ってるから、問題はそこじゃないだよねと僕も思いながらですね、先生もですね、じゃあ明日から目覚まし増やしてこいとかって言われて、いやいやいや、そんなことじゃねえだろうと思いながらですね、でその後に生徒がいなくなった時に、どうしたらいいですかねって言ったらですね、いやいやいや、何が、ね、起きれない問題かっていうところをですね、考えたらいいんじゃないんですかって、目覚ましが多い少ないの問題じゃなくて、なぜ根本のなぜっていうところに行かないと先生無理なんじゃないですかねっていう、この前話してたんですね。で、昨日ですね、分かった、分かりました先生って言われて、何が分かったんですかって言ったら、やつはですね、夜中ですね、3時まで4時までもですね、スマホでゲームしてるらしいんです そうですよねってなので、親と話してですね、夜10時以降のですね、スマホを取り上げた、そしたら起きれるようになった、それは当たり前ですよねって僕も思いながら、先生ありがとうございましたって言われても、そうですよねって、一番の問題は何かって、そこまで遡っていくと、起きれないことはですね、目に見えているものであって、しかし本当の問題はそこではないんだろうって、まあ、ですからですね、起きれるようになったんですけど、でも夜中3時までもスマホでゲームしなきゃいけないっていう人の本当の問題は何かなっていうのを次は考えるべきかなと思いながら、それ以上何も言いませんでした。私は聖書科の教師だけなのでですね、まあ、そうやって思うとですね、やっぱり問題の表だけしか見えないように見えますけども、本当はどこが一番問題で、どこを悔い改めなきゃいけないかっていうのを実は聖書を教えてくれるんだろうなと思います。まあ、今日の聖書でも、どこから落ちたかを思い出せっていうふうに言います。出発点は何であったかを思い出しなさい、その出発点が一番問題なのですから、というのが、ヨハネの黙示録で、それが分かったら悔い改めてもう一度神様に立ち返りなさい、というふうにエフェソの教会に忠告してるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人信仰を与えたとき、その時までいつも立ち返り、そして今の状況を悔い改めて今日一日を過ごすことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会にその信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に主の豊かな祝福がありますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みの知らない方々にはイエス様が寄り添ってくださって御言葉を与えてください。今日も私たちが生きるために必要な糧をどうか聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。